東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
こっちゃんと阿部さん、この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。お母さんのプレゼントは赤い色のものがいいですかね。お父さんはかっこよく黒、友達には虹色にしますか。はい、というわけで皆さんこんにちは、秘密屋の店長 DJ こっちゃんです。そろそろですね、12月クリスマスも近くなりまして、配信がいつになるかわからないんですけれども、プレゼントを選ぶことが増えるんじゃないでしょうか。結構私の友達が言ってる言葉で好きなことがあるんですけれども、プレゼントをもらうのも嬉しいんだけれども、その間に自分のことを思って選んでくれたことが一番嬉しいっていうことを言ってる子がいて、私も確かにそうだなと思うんですよね。何をもらったとしてもこう嬉しくないですか。その時は私のことしか考えてないんですよじゃないかもしれないですけどね、ちょっと欲があるかもしれないですけど、皆さんはどうでしょうか。もう大切な人に贈るプレゼントは決めましたか。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それではこっちゃんと阿部さん第40回目放送、プレゼントを選んでもらってる時間こそプレゼント、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。こっちゃんズシネマ、このコーナーでは海外映画好きなこっちゃんが厳選した作品を紹介するとともに、映画の中で使われている面白フレーズなどをご紹介します。今回ご紹介する映画はデュープレックスです。はい、デュープレックス、日本でのタイトルはおまけ付き新婚生活。一流企業に勤める妻のナンシー、こちらはドリュー・バリモアが演じております、と駆け出し作家のアレックス、こちらはベン・スティラーが演じているんですけれども、この夫婦は素敵なマイホームを探していました。そんな時に出会ったのが洒落た雰囲気で、しかも無駄に暖炉が3つもある2世帯住宅、お値段もなぜかお手頃と知り入居を決意します。しかしそこにはコネリー夫人というおばあちゃんがすでに2階に住んでいました。このコネリー夫人、入居前には今にも死にそうな弱々しい様子だったのにもかかわらず、実際はその逆で蝶がつくほどの元気なばあさんであり最強で、そんなコネリー夫人に振り回され仕事に支障が出始め夜も寝れない、そんなこんなで不満が募るナンシーとアレックスはとうとうコネリー夫人殺害計画を練りますが、こちらアメリカンブラックジョークが詰まった作品で、結構賛否両論なところもあります。私も私の家族も結構好きで見てくれるんですけれども、本当にコネリー夫人うざいっていうコメントが結構寄せられちゃうんですよね。だから本当に日本のお笑いとか日本人が作る笑いのセンスが好きなんだけどってだけだと難しいかもしれませんね。で、英語のタイトルであるデュープレックスは2倍二重という意味があります。まあ、つまり2世帯住宅というタイトルですね。ナンシー役のドリューバリモーはコーナー1回目で紹介したチャーリーズ・エンジェルズのディラン役で有名ですが、アレックス役のベン・スティラーもナイト・ミュージアムの主役として日本で有名じゃないでしょうか。というわけで今回はこのデュープレックスからフレーズを紹介していきます。どうしようかな。最初ですね、アレックスは実はこの乗り気じゃなかったんですよ、2世帯住宅を買うのなんですけども、まあいいよってナンシーに言う場面、すごく簡単なフレーズです。 Alright, let's do it.
Really?
Yeah. はい、もう誰でもわかると思うんですけれども、Alright、いいよ、わかったよと、Let's do it。Do it。何をするのかといったら、あのお家を買おう。それに対して、Really? マジで？Yeah、マジだよっていうところですね。まあここから恐怖の生活が始まるんですけれども、で次いきますね。これはですね、家から退去してほしいことをコネリー夫人にまず頼み込むです、2人は。で、チョコレートの贈り物を持って夫人の部屋に向かったんですが、夫人がチョコレートを喉に詰まらせてしまった、そんな時のフレーズです。いきますね。 Mrs. Connelly, you're choking! Do something! Oh God! はい、 Mrs. Connelly, you're choking! チョーキング、まあ、喉に何か詰まってる、イングですからね、もう詰まりまくっている、現在詰まってますよと。コネリー夫人に喉に何かチョコレート詰まらせたんですか。それに対して Do something、 何かして、もう本当何とかして、 Oh God、 どうしよう、ね、コネリー夫人に死んでほしいと思っているにもかかわらずですよ、結構こう優しいんですね、2人が。で、結局こうやってコネリー夫人にも穏便に出て行ってほしいと頼み込んだんですが、もうどうにもならないので、アレックスとナンシーが家を出ていくことになりました。で、コネリー夫人との生活から解放されることになったんですが、転居する直前に夫人に挨拶に行きませんかと、このバイヤーの方ですね、お家のバイヤーの方が言うんで、じゃあまあ最後ぐらい会っていくかというわけで会いに行ったんですが、こんなフレーズが飛び交います。 She's just hurt for healing. She's dead. No!She can be dead. わかったでしょうか。 She's just hard for hearing. 彼女はまあ just ただ単に hard、 辛い、 for hearing、 hearing だから、まあ、耳が遠いんだよということですね。まさか今ちょっとコネリー夫人耳遠いだけでしょって言うんですけど、それに対してこれはバイヤーの方が返します。 She's dead、 亡くなってます。亡くなってんかいっていう感じなんですけどそれでまあまたね、面白いフレーズが返ってくるんですけど、 No! いやいやいや、 She can't be dead! She didn't とか Don't とかじゃないんですよ。彼女死んでないよじゃなくて Can't be dead なので、彼女死ねないよ、コネリー夫人死ぬはずないよっていうことなんですよ。まあこのコネリー夫人最強なんですが、真相がね、また最後にどうしてコネリー夫人死んでるのかっていう部分が出てくるんですけれども、これはぜひ気になった方見てチェックして、もう自分の目で確かめてほしいです。ただ本当に最初言った通り賛否両論のある作品で、ブラックジョークですね、きつい言葉とか汚い言葉とか結構出てくるので、そこは承知の上で見てみてください。そんなわけで以上、こっちゃんずシネマのコーナーでした。
ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
ストーリーテラー、このコーナーでは小さな作家やビビさんの作品を朗読するコーナーです。それでは今回のタイトルはコロコロどんぐり追いかけてランドです。今日は絶好の秋晴れ、不思議新聞社で働く川口さんもこんな日はお仕事も一休みです。少し遠くまで足を伸ばし、今日はハイキングをしに山までやってきました。見上げればからりとした青空が一面に広がっています。キキたちは空の青を目指すかのようにまっすぐ上へと枝を伸ばしています。紅葉をし始めた葉っぱたちは赤や黄色、茶色など彩り豊かです。耳を澄ませば小鳥たちのさえずりや歌声も聞こえてきます。 素晴らしい天気だな。大自然が奏でる心地よさを感じ、川口さんは思わず背伸びをしました。ここでならいい記事のアイデアも浮かびそうだぞ。おいしい空気を胸いっぱいに吸い込みながら、川口さんはふと記事のテーマを思い浮かべました。今回のテーマは家族についてです。川口さんの頭の中には様々な家族の様子が映し出されています。お父さんやお母さん、お姉さんや弟、おじいちゃん、おばあちゃん、そして犬や猫、亀もいます。みんなで一つのテーブルを囲みながら、ニコニコ顔で楽しそうな雰囲気です。しかしその途端、川口さんはなぜだか自分の胸がチクッと痛むのを感じました。その痛みは川口さんの胸へじんわりとにじみ、どこが切なく寂しげな気分にさせていきます。川口さんは自分の胸へとそっと手を当ててみました。いつものようにトクントクンと心臓が鳴っているだけです。
一体何だったんだろう、今の痛みは。
うつむいたその先に、ある一つのものが川口さんの目に留まりました。茶色くて丸々と太ったどんぐりです。どんぐりか、子供の頃によく拾ったな。川口さんはそのどんぐりを拾い、手のひらの中で大事そうに握りしめました。その時、川口さんの後ろから団体客の人々が続々と山を登ってきました。その姿はあっという間に川口さんのすぐ近くまでやってきました。幅の狭い参道のため、川口さんは道の脇へ寄りました。団体のお客さんたちを先へ行かせてあげるためです。道の脇は少しぬかるんでいました。最後のお客さんが川口さんの横を通るときに、ありがとうございましたとお礼を告げました。団体客の姿を見送った後、川口さんもようやく歩き出そうとしましたが、その時です。大事に握りしめていたどんぐりが何かの拍子で川口さんの手のひらからころりと落ちてしまいました。おい待ってくれ。川口さんは慌てて参道を転がり落ちるどんぐりの後を一目散に追いかけました。どんぐりはコロコロコロコロコロコロコロコロと道の上を滑り落ちていきます。川口さんも必死でそれを追いかけます。背中に背負ったリュックサックが今にもずり落ちそうです。しかし次の瞬間、うわぁ、川口さんは一瞬大きな叫び声を上げました。急ぎ足でかけていたために道の脇のぬかるみへと片足を滑らせてしまったのです。大きな尻餅をドスンと一つついた瞬間、バランスを崩した川口さんの体は山の奥の方へとゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロと落っこちてしまいました。川口さんが山から滑り落ちてからしばらく時間が経ちました。あれほど明るかった太陽は地球の裏側へ移動し、外には一番星がキラキラと輝いています。川口さんはかすかに目を覚ましました。薄く開いたまぶたの先にはどこかの部屋らしき風景が映っています。体の感覚を確かめてみると、どうやら自分はこの部屋のベッドで横たわっているようです。
どこだここは。
すると突然、川口さんの寝ている周りを何者かが囲みました。起きたての川口さんの顔をベッドの縁から心配そうに覗き込んでいます。
大丈夫ですか。
具合はどうだい。
体痛くない。
口々にそう言いながら自分を取り囲む者たちの顔を見て、川口さんはあっと驚きました。川口さんの周りにいたのは何匹ものリスたちだったのです。お父さんリスにお母さんリス、お姉さんリスや弟リス、おじいちゃんリスもおばあちゃんリスもいます。みんな揃って川口さんをじーっと見ています。これはとんでもないことになってしまった。体のところどころがキシキシと痛むのを我慢しながら、川口さんは小さくつぶやきました。そう、どうやら川口さんはリスの家族たちが住む家へと知らないうちに転がり込んでしまったようなのです。 はい、いかがだったでしょうか。コロコロどんぐり追いかけてランド、こちらが第1話ですね。また川口さんに出会えたんですけれども、彼は、子供のサイズになり、虫のサイズになり、今度はリスのサイズになるという、どんどんどんどんちっちゃく、でも虫の方がちっちゃいか、ホタルとリスだとね、リスの方が大きいかもしれないんですけども、いいですね。なんか私もかつてないほどのテンションの高さで読めたかな。どうだろう、ちょっとあの落語を意識したような気もしなくもないです、自分的にね。で、あのコロコロどんぐりって書いてあったので、最初土壌が出てくるのかなと思ったら、可愛らしいリスちゃんでしたね。このリスとの出会い、一体どうなっていくのか、皆さんもぜひ楽しみにお待ちください。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、 スマートフォンでお楽しみください。
こっちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめ、こっちゃんズシネマではデュープレックス、ストーリーテラーではコロコロどんぐり追いかけてランド第1話をお送りしました。あのまあ収録とは関係ないんですけど、今すごく右肩が痛くてっていうのも、あの私家でワンちゃんを飼ってるっていうのを前言ったかな、マーリー&ミーの時に言ったかな、あの犬飼ってるんですけど、大型のワンちゃんがいて、その子結構私のこと怖がるんですよ。記憶にないんだけど、すごく私一回怒ったことがあるらしくて、しつけの一環としてめちゃくちゃあのこっちゃんだけこの犬に対して怒ったことがあるんだよって言われて、記憶にないんだけどね、それからビビられてるんですよ。でも私はその子のことを全然好きだから触れ合いに行くんだけども、嫌がられて、今日とうとうあの口も若干噛まれたんですけど、右肩思いっきり歯がたついててえぐられたんですよね。なかなか朝やられたんだけど治らなくて困ってます。はい、皆さんも動物には優しくしてください。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントもあの番組ページの方にアットマークついてありますので、ぜひフォローしてみてください。それではこっちゃんと阿部さん、第40回目放送、プレゼントを選んでもらってる時間こそプレゼント、これにて終了です。ここまでのお相手は、犬に噛まれてまだ肩痛いこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.